お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
生成 AI の利用が世界各地で急速に広がる中、各国政府にとってこの技術の普及は課題であると同時に大きな機会でもあります。こうした中、オーストラリア連邦政府が来年2027年初頭に法制化を目指す人工知能 AI に関する新たな国家基準をめぐり、国内では賛否の声が上がっています。環境活動家たちはデータセンターによる大量の水と電力の使用について警鐘を鳴らす一方、労働組合はこの計画が国内の雇用創出につながることを期待し、慎重ながらも歓迎の意を示しています。アンソニー・アルバニージー首相は ABC のラジオに対し、新たな一連の法律の制定は国民を保護しながら AI がもたらす経済的な恩恵を確保するものと述べました。
There'll be a national cabinet meeting next month, and then legislation early in the new year.
来月、国家内閣を開き、その後、年明け早々には法制化を目指します。働き方を一変させるこの技術の導入と利用によって、オーストラリア、そして世界が直面する幅広い課題に対応していきます。アルバニージー首相でした。データセンターズオーストラリアはデータセンターの開発事業者や運営会社を代表する業界団体です。団体の CEO を務めるベリンダ・デネット氏は ABC の番組730に対し、この新しい法制度により業界がオーストラリアの価値観を堅持できるようになると述べ、急成長するこの技術を管理するという首相の目標を支持するとの意向を示しました。我々はそうした意欲を歓迎しています。データセンター運営者が使用するエネルギーやエネルギーインフラ、水インフラに投資すべきという首相の基本的な考えにも賛同しています。一方で建設を進める地域社会や住民とも積極的に関わりを持つ必要があると思います。 CEO のベリンダ・デネット氏でした。この政府の新法案では、国内にデータセンターを建設する企業は電力需要を自ら賄うことを義務付けており、データセンターでの水資源やエネルギーの利用についても制限を設ける方針です。また、アルバニージー首相はこの法の枠組みは、作家や音楽家、芸術家、報道機関などが制作した作品を守り、知的財産が所有者の管理下に置かれ、対価の支払いなしに使用されることを防ぐと述べています。その点も法的に明文化する必要があります。もちろん現在も著作権法は存在しています。私たちが避けたいのは無秩序な状態になることです。これは私たちの主権の問題であり、管理権の問題なのです。アルバニージー首相でした。また今回の基準の導入は、オーストラリアの音楽などが生成 AI モデルの学習データとして使用されたことを受け、クリエイティブ業界から AI プラットフォームによる知的財産の侵害を防ぐよう求められたことを受けて導入されたものです。この法制化の方針について、ロックバンドフードゥーグルーズのメンバーであるミュージシャンのデイビッド・フォークナー氏は ABC の番組に対し、強制力のある法律の導入を歓迎すると述べました。ほっとしています。最近非常に議論の多い問題でしたが、常識的な判断がなされたことを嬉しく思います。デイビッド・フォークナー氏でした。一方、アンドリュー・チャールトン科学・技術・デジタル経済担当政務官は、 AI にはリスクだけでなく大きな利点もあるとしています。その一例として、同氏は専門医が不足するオーストラリアの地方や遠隔地で耳の疾患を迅速に診断するため、AI を用いた新たな医療プロジェクトを挙げました。特に先住民コミュニティの若者は、世界でも非常に高い割合で耳の病気を抱えています。教育や社会参加、その後の人生にも影響する病気ですが、AI によってこれまでより早く評価、診断され、治療につなげることができています。アンドリュー・チャールトン科学・技術・デジタル経済担当政務官でした。この技術開発を監修しているリンダー・シン博士です。
We gathered 10,000 eardrum images
クイーンズランド州最北部とノーザンテリトリー北部にある93の地方や遠隔地のコミュニティから1万枚の鼓膜の画像を集めました。そしてマイクロソフトの AI for Good の技術者との共同でドラムビート AI というソフトウェアを開発しました。これは1枚の鼓膜の画像から耳鼻咽喉科の専門医と同じ程度の精度で耳の病気を診断することができます。リンダー・シン博士でした。一方、環境保護団体は国内で建設されるデータセンターが電力や水の供給に与える影響について強い懸念を示しています。グリーンピースオーストラリアパシフィックのジョー・ラファロイッツ氏はデータセンターを水を大量に消費するエネルギーの吸血鬼と批判しています。気候評議会は業界の推計では2030年までにこれらの施設から水需要が3倍になる可能性があると述べています。ティム・エアーズ産業イノベーション科学省はチャンネル9に対し、データセンターは消費するエネルギーよりも多くの電力を国の電力網に供給することになり、その管理はキャンベラから行われることを語りました。我々は政府内に調整や制度設計を行う AI 事務所を設置しました。政府全体で連携して取り組むもので、データセンターをはじめ政府のあらゆる分野に関係しています。ティム・エアーズ産業イノベーション科学省でした。オーストラリア労働組合評議会 ACTU はオーストラリアにおける AI 技術を規制する法律の制定に関するニュースを慎重に歓迎しました。一方、サリー・マクマナス書記長は、焦点はオーストラリア国内で安定した雇用の創出と AI 分野の進化に伴い、労働者が必要とする保護の提供にあるべきだと述べています。現時点での方針は、雇用の創出や大規模な失業が起きた場合に労働者を守れるだけの法制度を整えておくことです。ただ AI が雇用にどのような影響を及ぼすかについては見方が分かれていて、まだ結論は出ていません。最悪の事態となれば、オーストラリアの労働者を守るためさらなる対策が必要になります。サリー・マクマナス書記長でした。アルバニージー首相は、データセンターの設置・展開に関する規制ルールについて、すでに建設中の事業には適用しない方針を示しています。ニューサウスウェールズ大学 AI 研究者トビー・ウォルシュ教授は、今回の法制化は政府による前向きな政策転換だと評価しています。政府は以前、新たな法律を設ける考えはないとしていました。しかし現在は AI が社会に与える影響について国民が抱いている懸念により積極的に対応しようとしているように見えます。ソーシャルメディアで犯した過ちを繰り返してはいけません。 AI は強力で社会に大きな変革をもたらす技術であり、新たな被害に対処するためには新たな規制が必要になるでしょう。ですから政府が方針を転換し、より積極的な介入が必要だと認識したことを歓迎します。トビー・ウォルシュ教授でした。一方、緑の党は AI 産業の急速な拡大がもたらす影響を検討するため、さらに時間が必要だと主張しています。同党は新たな法律が施行されるまで、すべての AI データセンターの建設を一時停止するよう求めています。緑の党でデジタル権利と IT を担当するデイビッド・シューブリッジ上院議員は、国民の懸念は当然だと述べています。オーストラリアには新たなデータセンターの建設に対する明確なモラトリアムが必要です。政府と外国のテクノロジー企業との契約に対する明確なモラトリアムです。実効性のある法的保護が整備されるまではデータセンターの建設を停止する必要があります。デイビッド・シューブリッジ上院議員でした。国家内閣は来月8月に開催され、連邦政府の AI に関する新法案について協議される見通しです。以上、SBS カミュービアンキのリポートを SBS 日本語放送の新野遥がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。